皆さんこんにちは。アラサー女子のための企業副業をサポートしているカレンです。この番組では大した取り柄も自信もない会社員 OL だった私が副業を始めて8ヶ月でフリーランスになり、時間も場所もとらわれない自由な生活を実現するために役立った考え方や日々の気づきについて配信しています。皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。はい、ということでですね、自己紹介シリーズもいよいよ最終話をお届けしようかなというふうに思っております。まあ、いよいよというかやっとというかなんですけれども、めちゃくちゃ長い自己紹介の話になっちゃったんですけれどもね、楽しんでいただいていると嬉しいなっていうふうに思います。で、まあ、今回はですね、まあ、最終話ということで、私はね、まあ、今企業コーチとしてフリーランスとしてやっているんですけれども、まあ、副業から今の企業コーチに至るまでどんな経緯があったのかっていうところをお話ししようかなっていうふうに思っております。でね、コロナが世界的にね蔓延したことによって、私の当時働いていた会社も 100% リモートワークになって、で、もう自宅からねずーっと仕事するっていう毎日を送っていたのが、まあ、それでね自分の時間がたんまりとできたことをきっかけに自分の人生について考えるようになって、で、このままじゃいけないなーっていうふうに思って、6年前7年前からずっとね憧れていたフリーランスになるために何かちょっと行動しないと、60歳70歳になった時に今の自分を振り返ってめちゃくちゃ後悔するなっていうのを心から思って、で、まあフリーランスっていきなりなれないからね、副業から何か始められることっていうのをちょっと思っていたところに、ちょうどよくその当時ね、私がスーパーでポッドキャストを聞いていたら、音声メディアを聞いていたら、フリーランス養成講座っていうのを始めますっていうのをね、アナウンスされていたのを聞いて、これだーみたいなね、いう風に思って始めたっていうのがきっかけでした。それまではね、副業は私も自己流で、ググってみてはアフィリエイトのやり方とか、なんか副業の稼げるコツみたいなのを調べては自己流でやってたけれども、毎回うまくいかなくって挫折をして、もうブログも全然アクセスも来ない、集客もできない、どんなサービスができるかもわからないっていうところで挫折をし続けてきた私が、まあ、4度目の正直ということで、初めて、まあ、俗に言う企業塾っていうところに自己投資したっていうのが前までだったんですね。まあ、そこでやっと気づいたのは、私は、なんかその、ブログの書き方とか、なんかその、通訳、翻訳のために英語を学ぶとか、そういうところ、まあ、ばっかり頑張っていたけれども、自分は、マーケティングというビジネスに必要な、最も必要なところを、全然学ぼうとしてこなかったな、っていうところに、やっと気づいて、で、しっかりとビジネス、を学んでいこうっていうことで始まっていったんですね。で、その時に入った企業塾っていうのが、まあ、2ヶ月の短期コースだったんですね。まあ、普通は6ヶ月間とかが多いと思うんですけど、私が最初に入ったところは2ヶ月間で。んで、まあ、私はその時、まあ、自分がね、どんな形でビジネスできるのかとか、自分の得意とか強みとか、世の中に提供できるものなんて、もう全然そんなのも、全くわかんない状態だったので、その2ヶ月間は自分のね、その価値観とか、自分のことをとにかく分析するっていうことをやってたらね、あっという間に終わっちゃったんですよ。まあこれまでのね、その30年近く全くそんなこともやったことなかったので、いや好きなこと何ですか、得意なこと何ですかって言われても、そんなのないよみたいな、私はそんなどころか自分の自信もありませんみたいな状態だったので、だからね、ワクワクすることを探ってみようとかね、なんか自分が心から好きと思えるものを探ってみようって言われても、ピンとこないなみたいな、それで本当に2ヶ月が終わっちゃったっていうところだったんですよね。だから、まあその2ヶ月で稼ぐどころかですね、SNS 発信も始められてないみたいな。ね、アカウント開設すらできてないみたいな状態で、ね、もう今回こそは絶対にね、やりきってやるっていう思いで、まあ少なくない金額を投資したのに、ああ、またなんかそんな感じで終わっちゃったっていうのが、まあその2ヶ月終わった時の正直な所感ではありました。でも、まあ、このままでは絶対に終わらせたくないっていう気持ちはずっとあってね。で、どうにかならないかなと思っていたら、まあ、その時もですね、本当にたまたまだったんですけれども、また別のポッドキャスターの人が、その企業のね、その副業を始めたい人のための無料のイベントを開催しますっていうアナウンスをしてたんですよ。 で、これだみたいな風に思って、で、そのポッドキャストの方もすごい好きだったからね。うん、まあ、一度無料だったら、一度参加してみようかなっていう風に思って。で、5日間の無料のイベントやってたんですよね。すごいですよね。ただ当時は私も会社員で、で、そのイベントもですね、本当に真っ昼間に開催するっていうような感じだったんですね。オンラインだったんですけど。うん。で、まあ私も仕事があるし、あ、全然ライブでね、参加できないなと思ってたけど、アーカイブで、うん、もう残すっていう風に言ってたので、もうなんとかね、仕事速攻終えて、アーカイブで見て、自分なりに、あ、こういうことかこういうことかっていうことでアウトプットしたりとかして、で、どんどんどんどんなんか自分の中で湧き上がってくるものっていうのはすごい感じたんですよ。で、もう5日目終わる頃には、もう私をここで学ばせてみたいな状態になっていて、うん、でもその5日目のところでね、そのイベントが終わるタイミングで、そのポッドキャスターの方が、私はね、1年間の、うん、プログラムを、提供しますと。で、副業をね、その形にするっていうためのプログラムをやってますので、みたいなことを言っていて、で、私はもう無料で5日間も本当にすごいギバーの方で、めちゃくちゃね、無料でこんなに教えてくれていいのっていうレベルで教えてくれたっていうことがあって、ものすごい信頼を持って、もう入らせてくださいっていうことで決めたんですよね。うん。で、まあ、正直1年間のプログラムっていうこともあって、まあ、全然安くない。もう本当に計1台とか買えるんじゃないかっていうぐらいの値段だったんですけれども、でもここでね、むしろその稼ぐ力っていうのがしっかりと身につけば、ね、例えば月に20万、30万円でも稼げるようになったら、もう数ヶ月でペイできるじゃないか。うん、もうそういう風に考えて、それだったらもう安いもんだと。ここでもう稼ぐ力さえ一度身につけてしまえば、2年でも3年でも稼ぎ続けられるようになるんでしょ？だったら安いじゃんっていう風に思って、もうめちゃくちゃ勇気はいりましたよ。とはいえ、うん、お金持ちってわけでもないし、私もね、一生懸命会社員で働いて貯めたお金を、そのね、払うっていうのはすごい決心がいりましたけれども、今動かなかったら、もう二度と動かないなっていうふうに思ったので、決意をしたのが、まあ、ちょうど2020年の5月だったんですね。うん。で、まあ、その時もね、当然ながら自分のやりたいこととか強みとかもなんかよくわかるような、わからないような、みたいな状況から、でもね、まあ、とりあえずなんか行動をし続けなければっていうふうに思って、SNS の発信からね、始めたんですよ。うん。で、何の発信すればいいのっていうのにももちろんぶち当たって。でもその時はね、今までの自分とは違うのは、相談できるコーチがいたわけですよね。今までは、え、何を発信すればいいの、強みもやりたいことも何もわからない私が、何を発信すればいいのさって思った時に、相談できる人がいないから、まあ、それで終わっちゃってたわけですけど、当時からはね、しっかりとコーチがいたから、何発信すればいいんですかって聞けばね、こうこうこうだよとかって教えてくれるから、あ、そうかと思って、で、それで自分で考えて、発信をね、やっとできるようになったわけですよ。うん、で、まあ、発信も継続できるようになって、で、そうやって続けている間に思いついたものがあったんですよね。で、それが、まあ私のファーストキャッシュにもつながったものだったんですけれども、30日チャレンジっていうやつだったんですよ。で、ご存知の方もいるんじゃないかなと思うんですけど、この30日チャレンジっていうのは何かっていうと、まあすごく簡単に言えば、何か一つ決めたことを30日間だけ、もう絶対にやりきるっていうやつなんですよね。で、私がこの30日間チャレンジっていうのを知ったきっかけが、テッドトークスっていう、そのアメリカの、その、すごいスピーチ動画みたいな、その自己啓発系の学習動画みたいな。で、すごい世界のね、すごい成功された人とか、すごい著名のある方が、そのみんなの前でスピーチをするっていう、まあ無料で、すごいいい動画がね、見れるやつがあるんですけど、まあそれで、その、とある Google の社員の方が、その全然ね、僕はオタクで、何の魅力もなかったけれども、30日間チャレンジをやったら人生が変わったんだみたいな、スピーチしてるのを、なんかでずっと前に見たことを思い出したんですね。で、私はその当時見た時にすごい感化をされて、で、自分なりにその英語の日記を毎日30日間だけやるとか、毎朝6時に30日間だけやるとか、フランス語のなんかつぶやきを毎日30日間やるとかっていうのをやってたんですよね。で、やっていくうちに自分の中でちょっとずつだけれども、やりきったっていうことによる、その自信みたいなものがついていく感覚があったんですよ。う うん。なぜかっていうと、いつも私は何かやるって決めても3日坊主とか4日でなんか諦めちゃってたところを、その自分でチャレンジするって決めたら、やりきれた。うん。3日坊主じゃなくて30日間だけでもやれたみたいな。その事実だけで、なんかすごい自分の中で達成感と自信が湧くっていうのがあったことを思い出したんですね。で、これをもうちょっと人を巻き込んでみんなでやればどうなるかなみたいな風に思いついて、で、まあ、最初ですね、もう完全に無料で、その30日間チャレンジをみんなでやりませんかみたいなのを募ったわけですね、SNS で。で、そしたら、20何名か来てくれたんですね。で、まあ、みんなでね、おのおの、例えば、私は毎朝、白湯を飲みますとかね、毎朝私は7時に起きますとか、うん、毎朝私は、英語の勉強しますとか、本当におのおの、やりたかったこと、でも諦めてきたことを一緒にやっていったわけですよ。で、まあもちろんね、途中で諦めてしまった人とか、まあ途中でちょっと続かなくなった人もいたんですけれども、そのうち、だいたい10名近くかな、3分の1ぐらいは30日やりきれたんですよ。で、やったーって言って、もうみんなが嬉しい嬉しいって言って、で、私も嬉しいっていう風な感じで、で、そしたらね、もう続きもずっとやってほしいっていう風に言われたんですね。こんなに朝早く起きれなかったのが、すごく起きれるようになって、朝からすごい充実するようになりましたとかね。うん、なんかそうやって仲間とかカレンさんがいることによって、全然違いますっていう声を受けたので、じゃあということで、月々3000円だったんですけど、まあそういうね、30日間チャレンジっていうサービスを、その翌月からローンチをして、で、それをオファーしたら、その中から6名の方に、ぜひお願いしますっていうことでご制約をいただいたんですね。うん。まあ、30日間で3000円なので、まあ1日にしたら100円ぐらいの価格にはなるんですけれども、当時の私からしたら、もうね、1日100円の価値以上のものを提供できるのかっていうところもすっごい不安はあったんだけれども、まあ同時に嬉しいというか、全く私がゼロから作ったサービスで6名の方に来たいっていう風に言ってもらえたっていうことがすっごく嬉しくって、でまあ同時にすっごいプレッシャーも感じて、でまあ2ヶ月以降も続けていって、もうそれはね、もういろんな形を変えながらではあったんですけど、1年半近く最終的に続いて、最終的にはですね、もう20人以上いるっていうような形になりましたね。うん。で、あれが私にとってのファーストキャッシュになったわけなんですけれども、今でもめちゃくちゃ感謝してますね。本当に。あの時、最初に制約してくれた6名の方、ないしは、その無料のね、モニターを受けてくださった二十数名の方には。だって、どこの馬の骨の娘かもわからないような私にさ、まあ無料といえど、少なくとも自分の時間を捧げなければいけないし、まあ、してやね、その翌月からの、その有料のオファーっていうのも、まあ3000円ってさ、めちゃくちゃ高い買い物ではないものの、まあ3000円あったらいろんなまあランチ行ったりとか、ご飯行ったりとかできるお金を、私にさ、もう払ってでもやりたいって思ってもらえるって、もうすっごいことだなっていうふうに思って。うん。でね、まあそこからもうすごい順風満帆にね、パンパンパンと売り上げが上がってったっていうストーリーだったらいいんですけれども、まあそういうわけじゃなくてですね。まあさっきも言ったんですけど、まあお金をもらうようになったらなったで、そういう悩みが出てくるわけですよ。うん。さっきも言ったように、私は月に3000円いただく価値のあるサービスを果たして提供できているだろうかっていうのが、いつまでも自信持てなかったんですね。だからギブしてもギブしてもギブしても、なんかいつまでも足りないような気がしてしまって。うん。で、その月末が来るとね、いつでもね、大会していいよっていうふうにアナウンスしていたので、ああ、月末来たら大会希望ですって来ちゃうんじゃないか。しかもその理由が、なんかカレンさんのサービスがなんか不満でみたいな感じなんじゃないかとかね。いろいろ考えて、月末来るたびに、それはそれで怯えてた。うん。で、コーチにもなんなら相談もしたこともあったし、うん。なんか、月末が来るたびになんか怖くなっちゃって、みたいな、満足してもらえてないんじゃないかっていうふうに思ってしまって、みたいな風で相談したこともあったしね。あるいは当時、その企業塾で一緒にやっていた仲間に相談したりとかして、もう本当に助けられましたね。うん。で、聞いたことあるかもしれないけれども、そのビジネスっていうのは戦略が2割で、マインドが8割っていう言葉も皆さん聞いたことあると思うけど、あれはもう本当にそうで。うん。まあ、戦略とかっていうのはね、ググったら出てくるような、まあ、情報ですよ。うん。 だけれどもみんながそれでもできない理由ってそれをうまく使いこなすためのマインドっていうのができてないっていうのがめちゃくちゃ大きくって、で私は本当にそこに価値があったなって思います。企業塾に投資したっていうところは、うん、コーチとかその仲間とかそのマインドセットっていうところもすっごく教えてくれて、うん、起業家にとってのビジネスのマインドセットっていうのがあるんですよね。まあそこによってずっと乗り越えられて今もあるなっていうふうにはめちゃくちゃ思います。でそこからは試行錯誤をしながらも5ヶ月後ぐらいかなには、月商30万円初めて達成したんですよ。ね、それまでもね、もう本当にめっちゃいろいろ泣いたし、失敗もしたし、いろんな苦労ありましたよ。まあ、それについてはね、過去のエピソードでも、失敗談については話してるので、また聞いていただければっていうふうに思いますけれども、でも、過去6年間ね、自己流で、もう数ヶ月ブログやっては、本当に一円にもならない。ね、翻訳通訳もう5時間10時間15時間かけてやっと150円みたいな感じで、全然副業がうまくいかなかった私がそうやってコーチとか企業塾に入ったことによってもう数ヶ月でもう何十万っていうのが稼げるようになった。それもしかもね、なんかすごい怪しいやり方とかなんかすごいキラキラとかじゃなくって、等身大で自分が本当にゼロから世の中のためになるだろうっていうふうに思ったやつをゼロから作り上げたやつって、その社会貢献を感じながら自分の懐にも入ってくるっていう感覚がこんなに変われるんだって、人生って本当に数ヶ月もあれば本当に変われるんだなっていうことをすごく体感して、でまあもうその副業を始めた半年後にはですね、なんと、うん、当時ねすごい恵まれてた会社員だったんですけれども退職っていうのを決めて2021年から独立してフリーランスでやっていくっていうのを決めました。うん、でね、まあ、当時もこれよく聞かれるんですけど、なんでフリーランスになったんですかみたいな、なんかすごいきっかけとかあったんですかって言われるんですけど、まあ、きっかけも別にありませんで、なんか別にその自分のビジネスが今後もうまくいくだろうみたいな見立てがあったかっていうと別にありませんだから結構思い切った決断だったんですが、でなんで私がその思い切った決断ができたかっていうと、別に日本にいたら死にゃせんしと思って。で、フリーランスとかビジネスもしね、全然もうずっこけて、で、うまくいかなかったとしても、別にアルバイトとかスーパーとかでね、もうしょっちゅうアルバイトの募集なんてあるじゃないですか。うん、で、まあ贅沢言わなければ仕事なんていくらでもね、見つかるんですよね。うん、贅沢をしなければ。うん、だからもう餓死することはないし、何よりね、自分が60歳、70歳になった時に、60% の人生で満足してる、その20代、30代を迎えているか、うん、なんか不安とかね、なんかすごい怖いなっていう気持ちはあっても、そのフリーランス、兼ねてからなってみたかったフリーランス、独立っていう道を選んでる自分、どっちを誇りに思うかなって思ったら、もう迷いなく後者だったんですよ。うん。って思った時に、いやもう俺やるっきゃないやんっていうふうに思って、でも決めました。もう本当にそれだけです。で、よくこういう話をするときに、いや、なんか、子供が生まれてからとかね、子供が大きくなったらとかね、結婚をしてからとかっていう人いるけれども、結婚をしたら、あなたの気持ち本当に変わりますか？多分結婚したらしたで、いや、配偶者がいるからもっと無理です。ね。じゃあ子供産んだら、いや、子供産んだらもっともっと養育費とか考えるようになってもっと動けなくなるでしょうって。うん。子供が大きくなったら、子供が大きくなるって、もう結構中学校、高校、大学ってなると、20年後、35後ですよって。年後ですよって。あなたの体力、年齢もね、重なっていくし、もっともっと、その、やる気とかモチベーションっていうのもね、維持するのも難しくなっていきますよっていうふうに考えると、本当ね、先延ばしするっていうのって、本当にもったいないなって、チャンスをどんどんどんどん逃してることだよなーっていうふうに思うんですよね。うん。だからまあ、私自身はですね、もう決めたらもう、今すぐやるみたいな。まあ、ある意味、追い込んでやるざるを得ない状況に追い込むっていうか、うん、そういうのが大切かなっていうふうに思って動いてますね。 はい。ということで、まあ、お話ししてたら、あっという間に20分近く経っちゃったんですけれどもね。本当は、私がなんで企業コーチに、そこからね、なろうっていうふうに思って、今、なっているのかっていうところまで話したかったんですけど、それも話し出すとね、多分、プラス10分、15分になっちゃうんですね。で、ちょっと長すぎるなっていうふうに思ったので、ちょっと今回最終話って私言ってたんですけど、もう一回もう一回、次のエピソードで本当の本当に最終話にしたいと思います。で、最終話では、なんでね、その副業から始めた私が、今、この企業コーチっていうのをやっているのかっていうところ。まあ私の今の行動力の源っていうところにもすごくつながるし、私のビジョンとかミッションっていうところにも深く深くつながっているところなので、まあ共感いただけたりとか、ああ、カレンさんの思いになんかわかるなーっていうふうに思っていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。ということで、めっちゃ嘘ついてるけれども、次こそは最終話ということで自己紹介を締めくくりたいと思いますので、また次のエピソードも楽しみにしていてください。今回も最後まで聞いてくださりありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。